ハレルヤ、おはようございます。いや、衝撃的に面白かったな。ピリポが言っていたことはですね、7割ぐらい聞き取れなかったですけど、でも最後吹っ飛んでった時、大きな口開けたまま吹っ飛んでった時に、ちょっと笑いすぎて涙出てきましたね、さっき。なんかあれですね、どの役もちょっとこうニューハーフっぽくなるんですね。若干キャラがですね、かぶっていくというかですね、好きなのかな、そういうの。感謝します。本当にですね、素晴らしい賜物がですね、本当に与えられているなといつも思いますし、本当にこういう賜物がですね、本当にこのようにしてですね、生かされていくというか、本当にその、ね、生きる場が与えられている、本当に素晴らしいなと思います。私たちは本当にどんな形でもですね、本当に神様の素晴らしさをですね、証しするものでありたいと思います。イエス様にですね、大きな拍手をあげましょう。アレルヤ、お願いします。先日ですね、ユースのですね、キャンプがあって、そして、すごく楽しかったんですよ、ね、ユースキャンプ、まあ、1泊2日でやったんですけども、まあ、今回結構参加率がですね、高くてですね、結構来れる子が多くてですね、まあ、下でもう思いっきりみんな賛美したりとかですね、してやってたんですけども、こう見るとですね、本当に面白いキャラクターがいっぱいいるなと、ね、キャラが立ってきたなとね、なんかこう、今までなんかそんなに目立たなかったというかですね、そこまで出てきてなかった個性がですね、ここに来て結構開花してきてるなということをですね、すごく感じてですね、めちゃめちゃ面白かったんですよ、僕はね、見ててですね、本当に、素晴らしいキャラクターの集まりなんだなということをですね、思わされたんですけども、やっぱり若者たちって、なんか発想というかですね、やっぱちょっと超えてる部分があるなと、ね、突き抜けてるなと思いませんか？ね、なんかぶっ飛んでますよね。賛美でこう盛り上がりすぎてですね、上半身がですね、裸になってたやつがいたりとかです。もう T シャツが脱いでもうダビデのように踊っちゃって、スタッフの先生に怒られてましたけど、すごいなと思いながらですね、この突き抜け具合をですね、私も本当に楽しませてもらってるんですけども、この間もですね、寮生がですね、学びしたいと言ってきたんですよ。で、熱いなと思ってですね、で、いいよって言ってですね、じゃあ、木曜日の10時にしようかとかですね、いう話してるんです。で、その木曜日、ユース、ディーパーでですね、焼肉やる予定だったんですよ。山口県でですね。なので、焼肉のちょっと前に要請来るのかなと思ったらですね、10時に行きますって言うんですよ。ね、で、10時？と思って早いなと思ったけど、まあいいよっつってですね、午前中から来て。で、そこからずっといいのかなと思ったんですね。で、そしてですね、そしたら9時過ぎぐらいに要請からもう着きました。早くない？みたいになって、でチョップで待ってますってめちゃくちゃ気合入ってんなと思って、どうしようかなと思いながらですね、私も教会来たんですね。そして寮生がですね、このチョップいてですね、じゃあ学びしよう、10時から11時ぐらいまで学びして、そしてですね、寮生がですね、じゃあ一回帰りますっつってですね、帰ってったんですよ。ちょっと今日晩ご飯の当番だと思って、唐揚げ作りに帰りますって言って、で彼ね、江別住んでるんですよ。で、江別に何、一回帰って、また後で来んのって言ったら、また来ますと。で、よう考えてみてください。江別ってね、こっから1時間半片道かかるんですよ。往復で3時間でしょ。それ2回ですよ、1日で。1日に6時間彼は交通、移動のために使うというね。すげえやつだなと。突き抜けてるな。まずそんな発想ねえなと思いながらですね、突き抜けてんなと思いながら、みんなでですね、こうバーベキューして。まあ、本当にですね、楽しくてですね、今、ユースのですね、本当にこの、ゲラゲラ笑いながらですね、バーベキューやってたんですけども、そんな中でですね、なんかちょっと、せっかく集まっているから、なんかした方がいいかなとですね、思って、別にそんなあんまり計画してなかったんですけども、ちょっと、まあ、ちょっとというか、触りのような、黙示録の話を僕がしたんですよ。これから獣が現れてくるという話をですね。で、全然聞いたこともなかった子たちもですね、その中にいてですね、666の話とかですね、666の、まあ、反キリストの話とかですね、で、これから今バビロンシステムがどうだとかですね、結構、まあ、本当に触りのようなですね、ちょろっと話したんですけども、なんかそれまでゲラゲラ笑っててですね、盛り上がってたユースたちがですね、すごく神妙な顔になってるんです。 慶太郎がボソッと御言葉読もうって言って、僕は聞いてますので、ちゃんと帰りの車の中で凛之助がですね、今日楽しかったけど結局残ってんのあの話しか残ってないって言ってます。そうですね、まあ、これから何が起こってかわからない、そのような時代に私たちは生きています。本当に去年から比べてもですね、今年こんな状況になっている、誰もわからない。実際私もですね、いろんな奉仕が来年に延期されてるんです。でも来年、この間牧師たちでですね、LINE で話してたんですね。みんな奉仕どうなってるんですかって言ったら、みんなも来年に延期しました、来年に延期しました。ただみんな口々に言うのは、ただ来年できるかもわからないですね。来年もどうなってるかわからない、そんな状況の中にいる中でですね、私たちは何に土台を置くのか、何度も語っています。前回も語りました。そうです、御言葉に私たちはしっかりと土台を置くものでありたいと思います。御言葉は神の言葉、道の光、最高の力なんですね。アメン、皆さん信じますか？御言葉が神の言葉だと信じますか？道の光だと信じますか？じゃあそれをどうやって証明しますか？実は聖書というのはですね、ただ持っていても神の力にならないんです。神の言葉にならない、ただ文字なんです。でもその御言葉を私たちが聞いて行っていくときに、それに従っていくときに、それは力となっていくんです。一箇所ですね、最初に御言葉開きたいと思いますけども、詩編の119編9節。詩編の119編の9節、前に出るので皆さんで読みたいと思います。3、はい。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか？あなたの言葉に従ってそれを守ることです。アメン。若い皆さん、聖書には分かりやすく書いてるんです。どのようにして若い人はその道を守ることができるか、主の御言葉をに従い、それを守る、行う、主の御言葉に従うこと。今日はですね、御言葉に従っていくこと、従順ということですね、テーマにですね、一緒に学んでいきたいと思うんですけども、私たちはですね、カナンプレイチャーチはですね、本当に明確なビジョンが与えられています。それは何か、もちろん世界の宣教、アジアの宣教ですね、本当にこの福音を伝えていくこともそうなんですけども、もう一つ私たちがですね、このカナンとしてですね、持っている、与えられているビジョン、それはカナンの地に入っていくことですよね。アメン。皆さんそのビジョン失ってないですか？しっかり持ってますか？だからカナンの地にですね、入っていく、ためにはやっぱりいくつものステップをですね、乗り越えていかないといけないんです。ほんでですね、まあ今日はですね、ちょっとその御言葉からですね、実際にカナンの地に入っていくために、イスラエルのためがどのようなステップを踏んでいったかをですね、一緒に見ていきたいと思うんですけども、そのステップを踏む中でですね、大きな戦いがですね、いくつかあるんですけども、その中でも、まあ最難関の一つだったというかですね、本当に大きな戦いの一つだった。その戦いが、そうです、エリコの戦いですね。エリコで、このエリコの戦いはですね、まあ、世界の戦争の歴史の中でも、まあ、ある意味で最も不可解な戦いの一つ、二回とない出来事というかね、普通の戦いじゃないんですよ、この戦いね。で、この戦いをですね、勝ち取る上で最も大切な鍵となったのは、そうです、まさに主への従順だったんです。もっと言えば、主の御言葉に対する従順。つまりその言葉に従えるかどうか。で、これが勝利の秘訣だったんですね。で、ちょっと一緒にですね、このエリコの戦いからですね、今日一緒に学んでいきたいと思うんですけども、ヨシュア記の6章を開きたいと思います。ヨシュア記の6章の1節から、ヨシュア記6章の1節からはい、まず7節までですね、一緒に読んでいきたいと思います。ヨシュア記の6章の1節から、交互にですね、私と皆さんで読んでいきたいと思います。お読みします。エリコはイスラエル人の前に城門を固く閉ざして、誰一人出入りする者がなかった。あなた方戦士はすべて町の周りを回れ、町の周囲を一度回り、6日そのようにせよ。 祭司たちがお羊の角笛を長く吹き鳴らし、あなた方がその角笛の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民は各々まっすぐ登っていかなければならない。ついで彼は民に言った。進んでいき、あの町の周りを回りなさい。武装した者たちは主の箱の前を進みなさい。飛んで次12節から16節まで読みたいと思います。はい、じゃあ皆さん12節さん、はい、7人の祭司たちが7つのお羊の角笛を持って主の箱の前を行き、角笛を吹き鳴らした。武装した者たちは彼らの先頭に立って行き、シンガリは主の箱の後ろを進んだ。彼らは進みながら角笛を吹き鳴らした。7日目になると朝早く夜が明けかかる頃、彼らは同じ仕方で町を7度回った。この日だけは7度町を回った。次な20節。そこで民は時の声を上げ、祭司たちは角笛を吹き鳴らした。民が角笛の音を聞いて大声で時の声を上げるや、城壁が崩れ落ちた。そこで民は一人残らずまっすぐ町へ登っていき、その町を攻め取った。21節、皆さんで。彼らは町にある者は男も女も若い者も年寄りも、また牛、羊、ロバもすべて剣の刃で切絶した。メン。これがエリコのですね、戦いだったんですけども、エリコという町にはですね、大きな城壁があったんですね。で、その城壁はその門をですね、固く閉ざしていた。誰一人出入りがなかったって書いてるんですよ。なんで固く閉ざして出入りなかったかって言ったらですね、このエリコの民はイスラエルの民を恐れていたんですね。だから締め切ってたの。どちらかというとエリコの人たちが怯えていたんです。そして締め切ってたんですね。で、このね、城壁どのくらいの大きさだったと思いますか？私たちの、ちょっと出してもらっていいですか。これイメージがだと思うんですけど、本当にこんな感じだったか分かんないですけどね、この城壁ね、私のイメージではなんかもう50メートルくらいバーン高いのかなとかですね、そういうイメージを昔持ってたんですけども、これ実はですね、高さは7メートルから8メートルぐらいだったと。厚さは外の壁とですね、内側の壁で分かれてて、2メートル4メートルぐらい、つまりまあ合わせたら6メートルぐらい、まあまあ大きな建物っていうか城壁だけども、行けなくもなさそうなものじゃないですか。そしてですね、これ作りもですね、一説によるとそれほど丈夫でもなかったそうです。レンガをこう積み重ねていっているような、そういう。で、そんな中でですね、主がもうヨシュアに言うわけですよ。2節。見よ、私はエリコとその王、その及び勇士たちをあなたの手に渡したっていうわけですよ。どうですか？それまでずっと戦いを勝利し続けてきたイスラエルが、この城壁を見て、確かに城壁はあるけども、門は閉ざしてるけども、神が共にいてやってきてるんだ、だし、神様が言うわけですよ。もうこれ私はあなたに渡したよ。イスラエルの人たちからしたらモチベーションめっちゃ上がってると思いませんか？いけるやろ。このあなたの手に渡したという言葉、このヘブライ語をですね、調べれば、これは この言葉通りですね、文字通り完了形が使われていました。つまりもうこれはあなたのに渡っている、もう渡した、終えたよっていうことですね。これから渡しますとか、そうなるだろうとか、そういう言葉じゃなくて、もうこれはあなたのものです、渡りました、完了形、勝利の宣言。どんなに城壁が固く閉ざしていても、主の目にはもう崩れているし、 戦う前からこれはもう勝敗が決まっている完全な勝ち戦。どうですか？あとはもう攻め込むだけでしょう。渡したって言ってるんだから。でも神様はその後何とヨシアに言ったのか。神様が取った戦いの方法はこういう方法だったんですね。町の周りを祭司たちが炭の笛を吹きながら、また武装した者もそれの後に続きながら、ただ黙って回ると。一日に一周、6日間、6日それを続け、7日目は7回回る。朝早く起きて。どうですか、イスラエルの民からしたら。もうこっちイケイケの状態なんです。向こうは怯えてるんです。乗り越えていけなさそうでもないような高さです。しかも神様が言うわけです。もうあなたの手に渡している。もうすでにそれを渡っている。攻め込んでいく時です。今だーです。よっしゃーです。そんな中で毎日祭司がポーンとその笛を吹きながら、その後に続いてこう黙って回るわけですよ。ヨシュアがですね、この中で10節で言ってるんですね。あなた方の声を聞かせてはならない、また口から言葉を出してはならない。これ無言やわけですよ。一言も喋るなってことなんですよ。一言も喋らないでずっとこの城壁を回るんですよ。こんないかつい武装した者たちが、なんすかこの戦いは。一回ぐるっと回ったらまた帰っていくわけです、自分の宿営に。そして次の日また来て、今度は来るんかなと思ったらまたぐるっと回ってですね、戻っていくわけです。エリコの人たちからしても、あいつら何やってんだろうと。来るのか来ないのか、来ないんかいですよ。来んのかい来ないのかい、来んのかい来ないのかいですよ。そうでしょう、どっちやねんかみたいな。モチベーション保てなくなるの。また来たなと思ったらまたこう回ってるわけですよ。これね、エリコの人たちもそうだけど、イスラエルの人たちの中でも、え、ヨシアさんマジですかこれみたいな。今日も同じことやりますみたいな。今日も行きますかこれみたいな。絶対出たでしょそういう声。喋んなとか言われてですね。はい。7日目は7回回ったんですよ。1周目、2周目、3周目ぐらいからしんどくなりますね。え、7回行きますこれみたいな。これね、何なんでしょう。これ意味あるように思うでしょうか、この行動。もう勝利は手に渡しているんだよ。普通に考えたらね、意味わからないですよ。合理的に考える人からしたらね、こんな無駄足ないでしょう。考える人いますよね、もう合理的に。こうなればこうなるか、こう、効率よく行こうみたいな。からしたら、何その無駄にしてるやつ。いや、1日で7回回って、いやいじゃダメなんかとかですね、何のための6日間やとかですね、いろいろ考えるでしょう。渡したと言われるなら、今すぐにでも攻めていきましょう。これが普通じゃないですか。神はなんでこんなことをイスラエルのために命じたのか。皆さん、これが効果的な戦略だったからでしょうか。こうやって油断させてエリコの民をこれ一気にわーっていくとかですね。優れた軍略だったからでしょうか。違います。神がこれを命じた目的、それは一つです。イスラエルの民がご自身の言葉に従うかどうかを試すためです。その言葉に従う心を持っているか、つまり従順を引き出すためなの。そしてその従順こそが勝利をもたらしていくんだということを教えるためです。皆さん思い出してほしいんですね。神様がなんでイスラエルのためをエジプトから連れ出したのか。私も何度も言いましたけども、 それはご自身の民とするため、私の民を作るため、そして私の宝とするため、御言葉の民とするため、そのために何が必要なのか、その人たちがどんな心を持っている必要があるのか。そうです、従順が必要なんですよ。従順、私たちの中に従順の心がなければ、神様の言葉は地に落ちていくんです。でも従順な言葉がある、心があるもののところでは、神の言葉は生きたものとなっていく。そのことを見せしめるために神はこのような手段を取ったんですね。私自身もですね、本当に、いつも御言葉からですね、語られることに聞き従えるか従えないかということを本当に試されます。皆さんもそうだと思います、御言葉に聞いてそれを本当に実行していくか、従えるか従えないか、それぞれの語られていることは違うかもしれない。でも従順ということによってですね、なされていく、ある意味で結果というか実はですね、同じです。従えるか従えないか、私たちはいつも主に試されていくわけです。神様の計画はいつも従順な者たちによって実現していきます。ノアもそうだったでしょう。山の上にでっかい船作れって言われてですね、はいはみたいな、洪水が来るからって言われてピンとこないじゃないですか。山の上にでっかい船作ってたらあいつアホかって思われるでしょう。従順だったから作ったんですよ。何年も何年もかけて。アブラハムどうでしょうか。私の示す地に行きなさい、はい、父の家を出て行ったこともないようなカナンの地行って、そしてそこで子孫を与える、あなたを祝福する、あなたをすべてのその選びの民の父とする言われて、約束信じて行って子が与えられて、うわーと思ったら子を捧げよう、はみたいな。いつも神様は従順であるかどうかを試すんです。そしてその従順の心を持ち続けた者たちの通して計画は実行されていきます。アメン。何よりもイエス様がそうでした。天の栄光を捨てても死に従っていく、十字架にかかっていく。皆さん、自分の計画のために神様を求めることは誰でもできます。でも神様の計画のために自分を捧げていく者たちがいないと、神の御言葉はこの地で生きたものとなっていかないんです。ピアノ弾いてもらっていいですか。私たちってしばしば自分が恵まれるか恵まれないかで物事を選ぶ傾向があるなってことを私はですね、本当に思わされるんですね。なぜ日曜日教会に行くんでしょうか。ある人は思うかもしれない、それは別に決められていることじゃないから、強制されるものではないから別にいいんじゃないか、日曜日行かなくても。いや、そう思うんだったら別に無理しなくていいと思います。でもじゃあなぜ行くんですか。従順ですよ。従順学んでるんですよ。そこで今日のメッセージパッとしなかったな、あまり何も残らんかったわ、何のために行ったんかなって思う時あるかもしれない。今日の礼拝そんな恵まれなかったな、来週からどうしようかな。もし私たちが自分が恵まれた恵まれないかで決めていくならば、あなたの成長はないんです。皆さんいいですか。それらはね、信仰がないわけじゃないの、あるんですよ。でもね、幼いの。信仰の成長ってやっぱ従順とともに作られていくから。なぜ小グループの集まり行くでしょうか。なぜ決められていることを私たちはするでしょうか。恵まれるためですか。もちろん恵まれることも大切です。 大いに恵まれてほしいといつも思ってます。でも首輝きを追うということはやっぱり従順なんですよ。主の御言葉に従う心があるかどうか、従うことができるかどうかなんです。そしてその従う心がないと御言葉ってね、その人の人生の中で豊かに現れていかないんです。もう一回言います。信仰がないわけじゃないの、幼いんです。だから従えない。どんな奉仕も忠実にするべきのはなぜでしょうか。なぜ親に従うべきなんでしょうか。なぜ上に立つ者の権威に従うべきなんでしょうか。恵まれるから、祝福されるから。もしそういうものが基準になっているならば、それは信仰が幼いってことだ。何度も言います、私たちはそれを通して従順を学んでいるんです。従順、全ては従順を学ぶため。あなたにとって意味のあるかどうかではなくて、主に従うことができるかどうか、そしてそれを超えていくときに本当の成長があるんです。御言葉がその人のうちで豊かに実を結んでいくという体験をしていく。そしてエリコの城壁が崩されていくのを見るんです。私たちの人生に壁になっていたものがことごとく崩されていくのを見る。皆さん、これは本当に小さな小さな積み重ねかもしれないけども、この従順がやがて大きな大きな戦いの勝利につながっていくんです。ある時ユースとですね話してて、自分もそんなことあったなと思いました。旧約聖書をね、新約ならまだギリギリ読めると、旧約聖書ってマジで何書いてるかわからない、読んでたらただ眠くなるだけだ、めんどくさいしつまらないし、アーメンと思いましたよ。いやアーメンって言ったらどうなんかな、でもいや本当そうだなと思ったの。私もたまにね、このカタカナの名前をずっと読み続けている中でね、何回も噛みながらね、あの11時の聖書朗読の時にも噛んでて一回ね笑けてきた時があったの。何をこのカタカナのよくわかんない名前ずっと一生懸命めっちゃ噛みながら読んでるこの時間めっちゃウケんなと思ってですね。何この名前知ったからって何が自分にとっての益になるかなとかですね、いろいろ考える時あるじゃないですか。じゃあ何て読むんですか。何を得るんですか。従順の心を学んでいくんですよ。従順を得ていくんです。自分にとって利益のあるものなのか、益のあるものなのか、意味のあるものなのか、そういうもので判断するんじゃなくて、このような小さなことでさえも私がそこに忠実であるならば、従い通していくならば、私の中にもう一つ従順な心が備わっていく。その従順の積み重ねが、あのエリコの城壁を回っていったイスラエルの民のように、やがて神の時に時の声となって現れて、そしてエリコの城壁をぶっ壊していくんですよ。人間的に見れば非合理的に見えることも、意味のないように見えることも、やる理由があるとすれば、従うという行動自体に何にも勝る意味があるからです。だから私たちはやるんですよ。だから続けていくんですよ。皆さん、ぜひ手放さないでください。神様があなたに語っていることがあります。毎日命じていることがあります。ある人は教会を今まで以上に本当に愛し大切にすることかもしれない。ある人はあなたに神様が命じている奉仕があるかもしれない。ある人は祈りの時間、御言葉の時間、それを生活の中に置いていくことかもしれない。無視して自分の都合に合わせて生きようとしないでください。従順に生きてください。従順に、その従順の積み重ねがあのエリコの城壁を回る一つ一つの一歩一歩の足なんです。カナンの地にですね、私は本当に入っていきたいと願ってます。誰とか皆様と行きたいんですよ。夢を膨らましてるんですよ。本当にこの境町に 神の国が来て、救いが今までかつてなかったほどに現れて、毎日私もね、毎晩祈ってるのに、子供たちと境町の子供たち救われるように、境町の若者たちが救われるように、10代がもういっぱい救われていくように。たまに私のですね、夜の寝る前の祈りがですね、ちょっと火がついちゃってですね、長くなりすぎちゃってですね、春幕に今日は短くお願いします、ショートでって言われたりしますけども、めげずに祈ってますよ、いつも。子供たちの友達が救われるように、そしてみんなで入っていきたいですよ、カナンの地に。今のままだったら難しいかなと思うんです、私自身、自分自身も含めて。やっぱり私たちがもっと自分に死んでいく必要ある、本当に献身していく必要がある。何に？神の言葉にですよ。従順にある必要がある。イエス様は誰よりも従順な心を持ち、死にまでしたがって十字架にかかって、イエス様はね、言ったんですよ、この杯できたら私から取り除けてください。つきたいわけないでしょう、十字架なんて。最後の最後までお父さんに、ある意味でね、自分の胸の内全部明かしてたの。それでも最後はどうしたか、その杯を飲むことを選んだんです。従順に従った。だからあなたは救われている。だからあなたの罪は許されて、天に国籍を持つ者とがされている。皆さん、ならば私たちも神の計画のために自分のできることを捧げていきませんか。従順でありたいと願いませんか。主が命じているならばそれに応えていこうと決心していきませんか。今日も神様は一人一人に語ってくださっていると思います。私たちがその言葉を無視しないで従順に歩み続けるならば、それはエリコの城壁を回っていく一歩一歩になります。そして主が言われるその時の声の時、今だというその時に、その声は一つになっていくんです。黙ってずっと回ってたからね、もうその叫び声の時もういやーってなったんでしょうね、多分ね。溜まってたものが噴火したかのようにですね、あの叫び、時の声の叫びは喜びの叫びというふうにも訳される言葉です。テルアーの言葉ね、ヘブライ語で言う、ね、やっと叫びた喜びかもしれない。でもそうです、従順がそれを生み出していくんです。だから私たちね、本当にイエス様に、その御言葉に従うものでありましょう。なんて語られてるかわからないって人、御言葉に従っていく心はあるけど、御言葉が何て言ってるかわからないって人、いや、呼んでくださいよ。あなたにちゃんと毎日語ってることがわかります。だから毎日聞く必要があります、ね、一言お願いします。イエス様、感謝します。あなたが言われるならば私たちは進みます。あなたが言われるならば私たちは止まります。私の歩むべき道はただあなたの御旨のままでありたいです。あなたの御心に従うものでありたいです。イエス様、どうぞその従順な心を私たちのうちに与えてください。今までごまかして、偽って自分の都合のように曲げてあなたに従ってこなかったことを許してください。主よ、今日から私はあなたの御言葉に従います。あなたの道を歩みます。今まで自分の求めているもののためにイエス様、あなたを求めてきたことを許してください。これからはあなたの計画のために、あなたが望むことのために、私はこの生活、自分自身を捧げるものでありたいです。主よ、どうぞ用いてください。そして本当にこのカナンの一人一人の中に、従順の一歩一歩、本当にその一つ一つの足が積み重なっていきますように。やがてあなたが時の声を上げると言われた時に、この教会が一致して、未だかつてなかったほどの大きな声を持って勝利を叫んでいただきますように、どうぞ導いてください。その時本当に主があなたの計画がこの地で実現していくことを信じます。私たちはそれを待ち望んでいきます。どうぞ私たちのうちに従順を形作ってくださいますように感謝して、イエス様の名前にします。アメン。